復活後の第一真実です。先週私たちは復活真実にヨハネの福音書20章からのイエスの復活の証言の福音書の言葉を聞きました。今日私たちはマルコの福音書の伝えるところによってキリストの福音、この出来事の意味を教えられようとしています。今日は9節からのかなり長い段落が読まれていますが、もし1節から8節を先週読んでいるとまた違うことになると思うんですが、ヨハネの福音書の20章とは全く違った書き方です。1節から8節までの中には弟子たちは登場しません。3人の女性たちが墓に行ったということが書いてあります。そして墓は空っぽだった。そこに一人の若者がいてイエス様の言葉を伝えた。私は復活した。あなたたちより先にガリラヤに行く。そこであなたたちに会う。弟子たちにそう伝えると言いました。それを聞いた3人の女性たちは喜びに賛ってそれを弟子たちに伝えたかというと、あまりの出来事に恐れおののいて誰にも何も言わなかったと8節は書いてあります。読みようによっては恐ろしかったので誰にも何も言わなかった、その後にもう一言、なぜなら。それで元のマルコ福音書は終わったはずです。なぜならの後に何か文章があったかもしれないと想像してみるのもなかなか面白いことですが、いや先週読まで20章読んで、今日はマルコの16章でイエスの復活の話を聞いて違うじゃないか。そんなことなら4つの福音書全部まとめて一つに整えてもらうとありがたいな、そういう試みを教会は歴史の中でしたことがあります。ルターの親しい同僚であったウィッテンベルクの中心の町教会の牧師ブーゲンハーゲンという人はそれを試みてみました。福音書全部にわたっては残ってないんですが、調和したイエスの次男の物語というのは残っています。ルターが聖書を民衆のためにドイツ語に翻訳をした。道路者ブーゲンハーゲンはそれを使って4つの福音書の次男物語をいろいろにまきちっとまとめて一本の筋の通った調和したと呼ぶんですが、調和した次男物語を作った。とてもよく読まれたそうです。あるいはとてもよく人々はその朗読を聞いたと伝えられています。でも随分長く続いたらしいのですが、他の人たちも次男物語ばかりでなくて福音書全部にわたってそれをする調和福音書というのを作った人たちもいたと言いますが、まあほどほどに人々に愛されはしたものの、これらは全部 歴史の中で消えていきました。もちろんどこかの図書館にいたら残っています。ブーゲンハーゲンの調和受難物語残ってますよ。ですけどもう人々が読まなくなった。やっぱりうまく、まあ、調和というふうに言ってますがハーモナイズなんですね。英語で辻褄合わせをしたイエスの受難物語は所詮作り物なんです。で私は初代教会の終わりに聖書が今のような形でまとめられた時に他にもたくさん福音書という名が付いたものがあったのにこのマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4つだけを残してそして使徒言行録と使徒たちの手紙をつけた新約聖書はこういう形で整えられたというのはこれは不思議な道的だったと思っています。いろいろあるじゃないか。ヨハネの福音書はそれはそれなりに苦心してあのイエスの復活の出来事を伝えたんです。ヨハネは一番最後にできた福音書でした。ギリシャのあたりでできたでしょうね。マルコが一番古いギリシャ語で新約聖書は書かれて残っているんですがマルコには現マルコ腹という字を書いた現マルコというのがあっただろうと学者は推定していましてそれはイエス様が話しておられたアラマイク語で書かれていたものだろう。このあたりイエス様の生涯受難復活まだ記憶に生々しい時の弟子たちの証言を集めて整えて出てきた、まあ、ある意味で最初の復活証言だと思えばマルコのこの16章1節から8節までも意味があるんですね。女性3人しか出てこない。そして伝えるべき言葉を伝えられないで彼女たちを震え上がっている。私は復活してあなたたちより先にガリラヤに行く。そこで会えるだろうというイエス様の伝言は弟子たちに伝わっていないんです。さてそこで弟子たちがどうなるか。失意のどん底ですね。彼らの失意のどん底のガリラへの旅が始まるんです。数日でガリラに着いたでしょうね。それから人目を忍んで何人かずつくんでそーっとガリラに帰っていく。元の漁師の仕事に戻るよりしかないか。仲間に和牛を入れて漁師の仲間の端っこにまた加えてもらうのか。ところが事実は違った。で皆さん方が持っている聖書を見てもそうなんですがこの16章9節から以下は変な紙括弧がついていてそしてマタイの28章ヨハネ20章といろいろ書いてあるんですけど私これ紛らわしいと思いますね。いかにもこういう他のところから歴史の中でこういう付け足しがついたんだというような感じになるんです。こういうようなことが何にも書いてない聖書を教会は2000年読んできたんです。マルチン・ルターが訳した新約聖書にはこんな紙括弧なんかついてない。 で私はある番組の聖書を読むという聖書の絵の接し方は正しいのだと思うんです。今回私はこの説教のために一冊の仲介書、まあこの部分を読みました。面白い。この部分の付け足しについては記録がある。主の忠実な弟子長老アリストンが書き残した記録と書き記されている筆者の資料が紀元10世紀の日付でアルメニアの修道院の古文書の束から見つかった。見つかったのは1800何年、19世紀ですね。ほぼこれの文章。だからマルコの福音書が8節で終わって9章以下付け足してあるのは確かですけど、しかし付け足しは大事な付け足しです。主の復活に直面をした弟子たちの姿をありのままに書き写した様子がよくわかる。そう思ってみたら私たちもやっぱりこの弟子たちの一人だろうと思う。この9節から先には正確な時間、何週間経ってとか時間の記録はありません。週の初めの日というけど、その週の初めの日は何週間かごとに毎週来るんですから、何週目か分かんない。エルサレムかガリラヤかも書いてないけれども、アリストンという人はこの記録を書き記した。復活のイエスが最初にご自身を表したのはマグダラのマリアだった。イエスとマリアとの関係、関わりがよく分かるんです。そしてマリアはこれを他の弟子たち、男弟子たちに伝えたらば、彼らは信じなかった。信じられないんです。私は苦しみを受けて十字架につけられ、死んで葬られて3日目に復活する、そうイエス様はおっしゃったけれども、そう信じているつもりだったけれども、ことが事実となってみたらば、イエスを失った虚脱感しかない。その虚脱感がエルサレムからガリラヤに帰っていく弟子たちの心を支配していた。その延長線上に彼らは生きているんですから。マグダラのマリアは、復活の主が私に現れてくださったと言っても信じられない。さらに2人の弟子たちが道を歩いていたら、そこに別の姿でイエスが現れて彼らとお話になる。その2人の弟子たちは、復活の主は旅の途中で私たちに会ってくださったということを他の弟子たちに伝えたけれど、やっぱり信じてもらえない。信じたいけど信じられない。これが弟子たちの気持ちですね。素朴な弟子たちの姿がここによくわかる。そして11人が集まって食事をしている席に復活のイエスが現れると、イエスは彼らをおとがめになる。信ずることができない、その彼らの姿をお咎めになるんですが、お見捨てにはならない。マグダラのマリアから聞き、二人の弟子たちから聞いたように、まさに主は復活して 私たちの前にご自身を表されたという喜びで満たされている。こうしてその場でイエスはこの弟子たちに大きな委託をお与えになります。マタイ福音書が伝え、ルカ福音書が伝えているようなこととまた違った形で弟子たちに、彼らがこの時から福音伝道者になることをお命じになる、委託なさる。弱い弟子たちだということはよく知っている。弱い私たちに、単なる人間に過ぎない私たちに福音の宣教をお託しになる。神様の御心と同じように、あの時もイエス様、復活のイエスは本当に人間として頼りにならないこの弟子たちにこの委託をなさるんです。マルコの福音書はこういう書き出しで始まっています。神の子イエス・キリストの福音の始め、私は私の信仰の中で先ほどお話ししたマルコ16の8にの最後の単語、なぜならという後に自分で付け加えているんです。なぜなら、これら全てが神の子イエス・キリストの福音の始めである。福音の始めがこれで終わっていいはずがない。忠実な弟子長老アリストンはそこにそれ以後の弟子たちの働きを見ながら、この復活のイエスに出会う、それも一つの場面だけじゃなくて、マグダラのマリアにイエスがあっても聞いて弟子たちは死になかった。二人の弟子が復活のイエスと途上を一緒にしたと聞いても死になかった。という証拠にもない、しょうがない弟子たちであるにもかかわらず、この弟子たちのところに現れて委託をなさる。マルコ福音書の証言と伝承は8節で終わって、アリストンが9節から以下を書き足して終わったんです。マルコ福音書の伝統では、ルカのように人たちの原稿録、人たちの働きというのを別の書物に記録をしておくということをしませんでした。しかしある意味でこの9節から18節はマルコによる人たちの働きだったと思います。8節、先ほど言いましたように私は、これは私の勝手なんです。なぜなら、これら全てが神の子イエス・キリストの福音の始めである、始めであるからであると読むとするならば、長老アリストンがこの付け足しを書いた時には、このイエス・キリストの福音の始めはこの復活のイエスと出会うことによって弟子たちの始めになる。イエス・キリストの福音は始めで終わってしまうので、イエス・キリストの福音は弟子たち、そしてその弟子たち、そしてその弟子たちというように 語り伝えられ証しされて、世々の歴史の中でキリストの福音として伝えられていくのだと。私はそれで今日の説教の題を弟子たちにおける福音の始めとつけました。でその弟子たちにおける福音の始めの長い歴史のつながりの中に今私たちに来ているんです。どうにかこうにか生きているとか、どうにかこうにかやっぱり信仰の側につながって生きていると思うような私たちでも生きている。ある私の仲間の牧師先生、年を取って牧師になられた方が亡くなった時のお説教で聞きました。その先生は言ったそうです。私も前から言ってました、年を取ってボケてきて霜も垂れ流し、ほっとけば徘徊をするような私になって、縄でくくられてつながれるようになっても、私は私たちの主イエスキリストの福音を伝え続けるものでありたいと、お元気な時から言い続けておられた。そんなものじゃないでしょうか。人間は弱り果てても破れても、それでもなおこの弱い弟子たちが、信じられない弟子たちがそうであったように、主の委託を受けてイエス・キリストの福音の始めを自分たちの福音の始めとして受け止めて伝え続けていく。このイエスとの出会いをした時に11人の弟子たちは信仰において赤ん坊のような思いに導かれたと思います。復活後第一事実は、古くからの伝統ではクワジモドゲニチニとラテン語で呼ばれます。今生まれた赤ちゃんのように、ペテロの手紙に出てくる言葉です。2章だったと思います。第一ペテロの2章、今生まれた緑子のように霊の誠の父を慕いなさい。まさに弟子たちはここで主の委託を新しい思いで受け止めて、今生まれた赤ちゃんのような思いになって、彼らの打ちひしがれたガリラヤ行きを打ち捨てて、もう一度主のなさった出来事と主の語られた言葉の一つ一つを思いながら、思い返しながら心に刻み続けてエルサレムへの旅を始めるんです。これからそしてエルサレムから全世界に出ていった。彼らの福音の始めがあった。私たちも信仰においてこの福音の始めのつながりの中に生きている。赤ちゃんのような思いでこの復活のイエスの復活の喜びとその意味を明かしすることを私たちは続けていきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたは十字架につけられ死んで葬られてなお復活なさり、弟子たちに現れてあなたの福音を述べ伝えるようにお命じになりました。弟子たちは弱い頼りないものでしたが、 主のお言葉に支えられ導かれて福音の宣教に向かっていきます。このようにしてヨヨの教会、世界のキリストの教会が今存在することを許され、その中で私たちもキリストのもの、キリスト者と呼ばれる光栄に良くしています。どうぞこの史実、私たちも今生まれた緑子のようになって、この主の委託に応える信仰の歩みを続けていくことができるように導いてください。感謝して主の御名によって祈ります。アーメン。